ヨハネの福音書9章35節から41節をテキストに、見えるものと見えないものという題で御言葉の解き明かしを行います。前回は癒された盲人であった人に、パリサイ人などが尋問したり脅したり、イエスに癒されたことを否定しようとしたことを見ました。挙句の果てにこの人は街道から追放されてしまいました。それは宗教共同体であるユダヤ人社会から追い出されるに等しいことでした。彼の両親はそのことを恐れて無関係を装っていましたけれども、この人は自分がどなたかわからないけど、あるお方に癒されたことをはっきり告白して証言を曲げることはありませんでした。イエス様は彼が追放になったことを聞いて、彼を励まし、さらに信仰による救いに導こうとして彼を探しました。ある聖書では、彼に出会ってと訳されていますが、私たちの新改訳聖書では、彼を見つけ出してと訳しています。この言葉は、有名な山の上の説教、三条の教えですね。そこに、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかりますのこの見つかるという言葉と同じ言葉です。ヘウレーカです。さらに有名なエピソードがありますが、アルキメデスの原理を発見した時、見つけたとこう共同浴場でお風呂に入った時に、そのことをその原理がひらめいて、すっぱたかで家まで走って帰ったという有名なエピソードがあります。イエス様はこの人にたまたま出会ったのではなく、探し回って見つけ出したのだということがわかります。生まれつき目の見えないこの人に最初に出会って以来、あるいはもっと前から、この人のことをずっと心にかけて、追放されたという噂を耳にしてこの人を探し出したのです。同じようにして、イエス様は、私たちが神様に出会えたのは、私たちが最初に神様を求めたのではなく、ずっと前から神様が計画し、心に留めて私たちが神様に出会えるように取り計らってくださったからなのです。ローマ人への手紙の5章8節に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。この男を見つけたイエス様の言葉は、あなたは人の子を信じますかという言葉でした。人の子というのは、イエス様が自己紹介するときによく使われる名前ですが、旧約聖書のダニエル書7章13節にあって、終わりの日に現れる救い主、すなわちキリストを指し示しています。この人は自分の目を直してくれなかった方が誰かをまだ知りませんでした。パリサイ人に、あの人を何と思っているかと問われて、思わず、あの方は預言者ですと、神様からの人、預言者ですと答えましたけれども、これも思わず口をついて出た言葉で、それ以上は何も知りませんでした。目が見えなかったのですから、顔を見たのも、もちろん、この時が初めてでした。声は確かに、あの時、聞いた声、目に泥を塗って、シロアムで洗ってきなさいと言ってくれたあの御声でした。彼は、主よ、その方はどなたでしょうか、私はその人を信じたいのですと、求める心が口からほとばしるように答えました。あなたはもうその人を見たのです。あなたと話しているのがそれです。とイエス様は言われて、彼は 救いを求めてさまよっているうちに、知らず知らずに救い主の目の前にいたのです。彼は夢中で信じますと告白し、イエス様を礼拝したのでした。この人は目が開かれた時に嬉しさのあまり家に飛んで帰ってしまい、イエス様のもとに感謝するために帰ることも忘れていたのです。しかしイエス様は彼の本当の必要、肉体的な目が開くことだけではなく、霊の目が開かれて神様からの命を与えられるように配慮してくださったのです。イエス様は私たちをも探し出して声をかけてくださったお方です。私たちがまだ事情をすべて知らなくても、私たちの心に寄り添うようにご自身を示して、私たちがイエス様のもとに立ち返り神様として礼拝するのを待っておられるのです。39節、私は裁きのために来たと言われました。イエス様は、私は裁きのためにこの世に来ましたと言われました。最後の審判の日、イエス様が裁き主としておいでになるということは知っています。しかし人の子として地上に生きられたイエス様が裁きのために来たとはどういうことでしょうか。裁判官としての権威ある姿ではなく、生贄の子羊としての謙遜な姿がイエス様だったのではないでしょうか。それはイエスの到来によって人の隠れた本性が明らかになるからなのです。イエスの前に立たされる時、私たちの心の内面まで見通され、一人一人心の内のすべてが明らかにされるのです。最後の審判の日、人はイエス様の前に立つ時、二つのグループに分けられると書いてあります。羊とヤギ、麦と毒麦、救われる者と滅ぼされる者が分離されるのが最後の審判です。しかしそれはまだ将来のことです。イエス様が人として生まれ、その生涯によって救いが明らかにされた時、人は罪を悔い改めてこの救いを受けるか、あるいは拒否するか、神様に向かうか神様に背を向けるか、私たちは態度を決めるように求められるのです。それが、私は裁きのためにこの世に来たという言葉の意味です。同じく39節の後半に、目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためと書いてあります。見えると思っている人は自分が盲目であることに気づかないだけなのです。見えない人がかえって見えるようにされるのです。それがイエス様の裁きということです。盲目であることに気づかないとは、ここではパリサイ人のことです。彼らは旧約聖書を真剣に学んで実行しようとする人たちではありました。しかしその理解が文章上、律法の表面上の意味にとどまって、真剣に神様の御心を尋ね求め従おうとするところにまで至っていなかったのです。周りにいたパリサイ人の一人、イエス様と一緒にいた人が、私たちも盲目なのですかと聞きました。その答えは、盲目だったら罪はない、見えると言っているところに罪があるのだということでした。自分はものが見えているという自信を持って人を見下しているパリサイ人は、実は心の中では神様を愛して従う心とはかけ離れていました。一方、盲人であったこの人は、それはどなたでしょうか、私は信じたいと 神を求めて飢え渇いていたのです。人の外面の見かけと違う心の中の正体が暴かれてしまうのがイエス・キリストの裁きです。私たちはどうでしょうか。自分は目は見える、物事もある程度は分かっていると思っています。しかし私たちも傲慢に陥って自分の罪や救いの必要が見えなくなっていることがあります。しかもそれだけではなく、元来私たちは罪の中に生まれ、霊的な視力を失っていたのです。この世界がどこから来てどこへ行くのか、自分は何のために生きているのか、人はなぜ生きなければならないのか、本質も動機も目的も見失った孤独な世界が肉の目には見えるだけです。この世界を成り立たせている神様のご意志、人への愛、この世界の罪と死の真実については御言葉と聖霊によって与えられる霊的視力を持ってしか見ることができないのです。神を離れて罪に陥った者、人間はキリストの救いによらなければ霊的な視力は回復されないのです。それは道端の泥を塗ってではなくて、イエス・キリストの血によって開かれるのです。あなたは神様が見えるでしょうか。罪に汚れた自分の罪深さに嫌悪を感じているでしょうか。差し伸べられたキリストの御手の釘の後に恐れと感謝の感動を覚えているでしょうか。私たち一人一人を心にかけ探し求めておられるイエス・キリストの声に応えようではありませんか。